またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。小説なんかを読んでると、巻末に参考資料が載っていることがありますよね。小説の内容で登場人物が話したりしたことだったり、起こる事象についての根拠だったり、作品を書くにあたって参考にした書籍を載せていたりします。小説でなくても、多くの実用書などは他の書籍の内容を引用したりするので、やはり参考書籍などの表示があります。まあどんな創作物でも何らかの情報を載せるときは、その根拠となる文献を表記するというのは当たり前っちゃ当たり前のことですよね。もちろん自分がどう思うかということだけだったら必要はありませんが、実際にこんなことが起こっているのです、なんてことを言うんだったら、まずその情報が真実である根拠を示す必要があると思うのです。そうでないとそれを聞いた人にとって、その情報は嘘か本当かわからない、そこで言われているだけのことでしかなくなってしまうはずですよね。根拠となる情報が真実かどうかは別として、根拠を提示しなければ、ただ言ってるだけレベルの情報であると言えますよね。でも人は情報の根拠に対しては割といい加減で、そんな情報、つまり情報の根拠の情報までは気にしないものです。例えばここでペヤングソース焼きそばって、業界で初めて液体ソースをつけたらしいですよ、と言ったとして、どうでもいい情報ですけど、なんとなく頭に残っていたりしたら、どっかで聞いたことあるんだけど、なんて話のネタにしてしまいがちです。そんなところから根拠のない噂話なんてのは生まれるんじゃないかなと思います。火のないところにも煙は立ちますよね。ちなみにペヤングソース焼きそばの情報の根拠は、株式会社スイートボックスから発売のフライドポテト特製ソース味というペヤングソース焼きそばのソースの味を再現したお菓子の裏に書いてありました。
絶対好きじゃないですか店長。なんだかんだで食いついてきますよね。
全部夕闇堂なの、
うんうん、むしろ追いマヨネーズします。
追いマヨネーズ
マンジマンジマジマンジ、
それ耐えられますか心が。
ね、どこ向くの、ちょっと前向いてほしいんだけどな。
普通に家って言ったから普通に言ったのに。
普通に中古書店夕闇堂ですよ。
イントネーション細かいですね。
当たり前じゃないですか、ちょっと早く。
中古書店夕闇堂始まるよ。
意外と足音入るね。
改めまして根岸です。今回もファミコンのアドベンチャーゲームリップルアイランドのお話というか攻略をしていきたいと思います。先週までのお話ですが、全然進んでないんですよね。エリア1の最初の最初、オコジョに道を塞がれているので、別の道に進むとリトナ村があって、そこの姉妹の妹にフルーツが欲しいとアンに伝えられただけですね。さて、では大きな家の横を抜けて、アライグマのラスクのところから再スタートです。ラスカルじゃなくて、ラスクです。ラスク、美味しいですよね。ラスクの場所から、北へ進むと見渡す限り草ばかりの場所です。そこから東に進むと草ばかりで何もねえなあ。あ、これはカエルの言葉です。さらにそこから南へ進みます。あ、イチゴミッケとカエル。イチゴはフルーツですね。スーパーに並ぶイチゴ、ストロベリーと呼ばれるものは基本的にオランダイチゴっていう種類らしいですね。野イチゴというとそれ以外の木イチゴやヘビイチゴのことを指し、食用として使えるのはラズベリーやブラックベリーなどの木イチゴ種らしいです。まあそんなことはどうでもいいですよね。イチゴを取ってから黒アイコンを確認するとイチゴとありますね。これを姉妹のところへ持っていきましょう。家に着くと妹が、あ、カエルさん、こんにちはと言います。もう知り合いってことですね。道具アイコンからイチゴを選択して、寝ている人に使おうとしても使えません。何をするんですかと妹に怒られてしまうので、とりあえず妹に渡しましょう。すると何かを成し遂げた感のある音楽が流れて、お姉さんが起き上がります。妹も感謝の言葉を言います。クエスト達成ですね。これで姉も元気になるでしょうって、すごいですね、イチゴパワー。姉からも感謝の言葉を聞いたら、ここは立ち去ります。お礼の品なんて野暮なことは言ってはいけません。次のステップに進むためのスイッチは作動してますから大丈夫です。ラスクのところへ行く途中にあった、大きな家に入ります。中には口家のおっさんがいて、なんじゃお前はと言われます。キャラ名もおっさんです。話しかけると、あんたあの姉妹を助けてくれたそうじゃな。と言ってお礼に巻物をくれます。最短で行くと、このおっさん一体どこで聞いたんだと怖くなりますが、お礼もくれるので、ここは素直に受け取りましょう。 巻物はラスクのところへ持っていくと、なんだいこの汚い巻物は、オイラが洗ってやるよ、と言って水洗いしてくれます。可愛らしいアニメーションといってもドット絵のパラパラですが、アライグマが川でバシャバシャやります。なんだいこりゃ、地図じゃないか。これさえあれば迷わず湖まで行くことができるよ、とラスクが言います。この地図があることで草ばっかりの場所が抜けられるようになるというわけです。今回は最短で進んでいるので迷うところは省いていますが、適当に進んでも抜けられない場所なんですね。では地図も手に入ったので湖へ向かいましょう。なぜ湖に向かわなければならないのかはわかりませんが、進むしかありません。草ばっかりの場所から北へ進むと、湖に浸ってしまった村があります。あ、家が沈んでいるぞ、と帰る。近づくと木の上に立つ少女がいます。少女にゲロゲルのことを聞くと、詳しくは知らないけど、と言いながら、不思議な力を手に入れてこの島を支配し始めたらしいと教えてくれます。北の方の村は食べるものが取れなくなって、誰も住めなくなったらしいです。この村が湖に沈んだのも、今年木の実や果物が全然取れないのも、すべてゲロゲールの魔力が自然の調和を崩し始めたからなの、と少女は言います。結構詳しいですね。さらに話すと、少女はカイルに、あなたはゲロゲールを倒すことができるのかと聞いてきます。カイルは自信はないけどやれるところまでやってみるつもりさ、と答えます。この島をわけわかんない奴に渡したくないもんな。それを聞いて、女の子は、私も連れてってと言います。きっと役に立つわと。うん、そうだな。俺一人よりはずっと心強いしな。よし、一緒に行こう。まあそうですね。最初からつまずいてますからね。ということで、ここで今作のヒロイン、キャルが仲間になります。キャルがいることで、今までカイルだけだった時のカイルの言葉がキャルの言葉に差し替わります。例えば草ばっかりのところに来ると、草ばっかりだわ。こんなところにいたら迷子になっちゃうわよ。みたいな感じです。周りの人の反応も変わります。ラスクは、今度は彼女も一緒かと言います。まあそれ以外はあんまり変わんないんですけど、プレリのとこまで戻るとキャルが、あ、プレリさんだわと言います。知り合いのようですね。話しかけると挨拶をしてくれます。でもこのままでは話は進みません。その先の王女が道を塞いでる件について、キャルはまだ何も知らないんですね。実際に王女のところまで行ってキャルに体験させると、キャルはプレリに、この先の憎ったらしい王女のことなんだけど、と王女に対策を聞いてくれます。プレリさんは、ウサギのビットちゃんなら何か知ってるかもしれないと教えてくれるので、ウサギのところへ移動します。キャルがいるときは逃げないウサギさんに、自己紹介をすると、あ、自己紹介してるのはキャルだけですが、ウサギは自分の名前がビットだと教えてくれます。ビットさんは、オコジョにしびれ花を使えばいいと教えてくれます。ついといでと言って画面左に走っていきます。すると、左へ移動できるようになって、そこにはしびれ花が咲いています。さて、それでは屋上の排除に行きますか。と言ってもこれではまだアイテムが足りません。スタート地点から南に行ったところに木の実がなっているんですが、それを取っておきますね。屋上のところに行って、まず木の実を与えます。今取った木の実ですね。屋上は、俺様にくれるのかありがとうよ、と素直に受け取り、もぐもぐと食べてしまいます。すると、ふわーなんだか眠くなってきやがったと、いびきをかき始めます。そこへすかさずしびれ花です。この手順を踏まないと、屋上にしびれ花は効かないのです。そして北へ進むと、お城が見えてきます。ドテーラ王に会うと、言い伝えによると、大昔この島に世の中をひっくり返すほどの力を持った石があったと教えてもらいます。その石は力があまりにも強く、災いしかもたらさないと悟った人々が、石を3つに分けて、島のどこかへ封印したというのです。これは石を集めるという啓示ですね。そして、ゲロゲルの力の源も、その三つの石の中の一つだと、ドテーラ王は言います。そんなすごい力に勝ち目はないな、というカイルに、ドテーラ王は、残り二つの石の力を借りればと言います。キャルが、その石の封印している場所を聞くと、王は、それはわしにもわからんと答えます。まあそうでしょうね。探せってことですよね。カイルは王に石を集め、ゲロゲルを倒し、島の平和とナサレル姫を取り戻すことを約束します。ここからエリア2です。このペースで行くとかなり時間かかってしまいそうなので、少しペースを上げますね。エリア2は森です。森に入ると、リスのクレルさんがいます。キャルとは知り合いのようです。キャルが仲間になることで、カイルの存在がかなり薄くなりました。クレルさんは森に物知り爺さんが住んでいると教えてくれます。物知り爺さんに石の場所を聞くってことですね。リスの場所から左へ進んでいくと洞窟があり、その中に狐の夫婦が住んでいます。 そのそばにある草を調べるとキャルが草笛にできそうと言って草笛を吹きます。キツネの奥さんが綺麗な音色ねと言って耳飾りにしていた白い花をくれます。ではさっさと行きましょう。リスのところから北西と進んだところにある茂みを調べると赤い実が見つかるんですが、これに白い花を使うと赤い花にできます。赤い花にできるってことは赤い花をどっかで使うってことですかね。そして使った赤い実はもう一度取ることができます。赤い実をリスにあげるとクルミと交換してくれます。クルミと交換した赤い実はもう一度取ることができます。これでアイテムがクルミ、赤い実、赤い花となりました。赤い実の取れる場所から東に3回移動して南に行ったところにコクの実があるので取ります。これずっとクコの実だと思ってたんですけど、杏仁豆腐とかに載ってるやつですね。これはコクの実です。コクの実は何だかわかんないんですけど、コクの実のところから3回北へ進んだところで木を叩くとどんぐりが落ちてきます。これも取れますね。今回アイテムが多いですね。森の恵みですね。赤い花と、コクの実、くるみ、どんぐり、赤い実の4つの実が袋の中にあれば、次はどんぐりを拾った場所から西北へと移動します。そこにフクロウさんがいるので、モノシーじいさんの居場所を知っている感じです。4つの実を全部袋にあげるとモノシーじいさんが水の壁の中にいると教えてくれます。水の壁といえば滝ですよね。赤い実のあった場所の北に滝があるので、靴のマークのファイルアイコンで滝を選択すると滝の中に入れます。もちろんこれは水の壁の情報がないと入ることができませんよ。モノシーじいさんに協力を求めると、わしの頼みを聞いてくれと言われます。海岸の崖沿いに咲いている赤い花が欲しいと言われます。実は森を東へ進んでいくと崖があり、そこに赤い花が咲いているんですが、これはどうやっても取ることができません。そこで持ってましたよね、赤い花。赤い実で赤くした白い花ですけど、これを渡してみましょう。割とすんなり受け取ってくれます。そして三種の神器の話をしてくれます。石のことですね。その中の一つがこの森にあると教えてくれます。謎の言葉、友よの大ピンポンを教えてくれます。友よの大ピンポンって三本の大木の前で叫べと言われます。滝から南、東、東と進むと大木がありますから、友よの大ピンポンと叫びます。すると真ん中の大木が倒れて、その奥に石のはめ込まれた石碑を見つけることができます。石を取ると大木は元に戻り、石碑の場所に行くことはできなくなります。意外とあっさり3つの神器の1つ、1つはボスが持っているので、あと2つしかない神器の1つを手に入れることができました。森を北へ抜けると行き止まりなんですが、穴の開いた木を叩くとムササビが顔を出します。神器を持った状態でムササビを呼び出すと、君たちならあのゲルゲルをやっつけることができるかもと遠くに見える雪山まで連れて行ってくれます。キャルが背中に乗れるくらい大きなムササビさんでした。でもムササビって滑空ですよね。別に飛べるわけではないんですけど、かなり遠くまで連れて行ってくれるようです。こうして森を抜けるとエリア3になります。というところで今週はお時間ですね。もしお会いしましたら、次はリップルアイランドエリア3ですね。ネギスでした。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。